それでは榎本牧師によりまして説教、恐れるな小さな群れよ。
皆さん明けましておめでとうございます。皆さん隣の人とおめでとうございますって言ってください。挨拶をおめでとうございます。またよろしくお願いします。この年もね、神様の御心がなるように共に祈りたいと思います。神様の御心がなるようにと祈ることが一番いい祈りだと思っています。私の願いが聞かれるように、私のこの事業が成功しますように、私たちが強くなれますように、健康になれますように、いっぱい願いはあります。しかしそれらに先立ってですね、神様の御心がなるように、そのことが我々の祈りでありたいと思います。一年の計は元旦にありと言いますが、この正月に皆さんも多くの人がそれぞれに願いを込めて祈られ、またこういう年にしようと抱負を抱かれたことだと思いますが、またこの年、本当にこの世界が戦争のない世界、平和の世界になるように、またそのために私たちが力を合わせることができるように祈るのであります。今年は先ほどお祈りくださいましたように、私がこの3月をもってこの施工教会を辞することになっております。これまでの日々を本当に感謝しております。そしてその3月以降のことについて、先生それからどうするのってよく聞かれるんですけど、浮気でもしようかという冗談言ってますが、家内がそう言って聞いたら、あんたらしいねとか言ってましたけど、これらのこれからの日々が私にとってこれがエンドなんです。エンドっていうのは目的っていう意味なんです。だから私はもうそれ終わりじゃないんです、目的なんです。最終目的のコーナーに入ったんです。だから私の人生にとってこれからが一番大事な時なんです。そういうふうに考えております。そしてそれ以前に私の心も踊っております。後期高齢に入るわけですから、後期高齢っていうと、まあ、年よりもあと後半っていうことはもう終わりっていうことですよね、後期高齢で。去年私はこの言葉を、後期高齢という言葉を、高く輝き麗しく香るっていうシャレ言葉を作って、後期高齢でいきましょうというふうに決まってみたのでありますが、本当にこの年を後期高齢でいきたいなと思っております。昨日食堂に入りまして、うどんを食べておりまして、待っておる間に京都新聞をこう見ておりましたら、その京都新聞にこの山田太一さんと若松秀英介さんという脚本家と批評家の対談が載せられておりました。非常にこういいことだなと思って、私はもうこれを本当に読んでですね、この新聞欲しいなって、食堂でくれって言うわけにいかんから、安野さんに京都新聞取ってる会で今朝持ってきていただいたんですが、この中にですね、不条理な試練は人生からの問いというテーマでこの書いているんですね。で、山田さんがですね、 負け惜しみですが、老境はわからないから面白い。80代になると死後なんてわからないことは考えなくなってくる。人間には限界があり、不可能というのは大きな恵みでもある。すべてわかったらつまらない。そう言いながらですね、このもうこの例えば老境というものが本当に千差万別だな、改めて感じます。老人ホームでの空白感が苦痛でたまらず、もう死にたいという人がいる一方で、介護なんかない、介護がないと死んでしまう人が意気満々で極限を生きていたりする。老い年は怖いくらい個人の人生に問いかけてくる、まあ、こういう話の中でですね、このもう人生終わりだ、自分の中にはもういろんな可能性がなくなってくる。でそういう時に、実は最も尊い、最も高貴な問いが投げかけられているんだっていう話なんです。それはもう終わりの時じゃなくて最も重要な問いで、それにその問いにみんな正解を出そう、正解を出そうとして人を入り分けて能力別に分けるけれども、そういう分け方とは違う言葉がその中に隠されている。それに私たちは関心を持っていくべきなんだ。人数が多い方が正しいという考えはおかしい。でも投票や選挙をなくしてすっきりしようとするとファシズムになってしまう。いろんな意見の間で揺れ続けるしかないのでしょうか。ずっと揺れ続けていられる胆力を自分と戦って鍛えたいですね。こういうふうに、まあ、結んでいるんですけども、あ、なるほどなと私はその言葉に感心させられたのであります。さて、私たちはその人生についてですね、どうするのかということについての、まあ、基本を考えてみたい。今日読んでいただきましたテキストの終わりにですね、あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるからであるという言葉があります。この富、あなた方の富のあるところに心もある。で、心っていうのはその自分の願いであり、自分の希望であり、また思い込みであり、祈りであり、そういうものが富だっていうんです。で、どこに富があるのか。最終目標と言ってもいいでしょう。それをどこに置いていますか。皆さん方はどうでしょうか。どこに置いてるでしょうか。私はだいぶもう50年ぐらい前、40年ぐらい前ですか、北海道で初めてですね、この雪の、あの中原野に立って、ここに教会を建てようと思って始めたのが札幌北部教会でありました。その北部教会を建てるのですね、命がけでした。本当に命がけだったんですが、一生懸命命がけでやっている姿をご覧になって、まあ、京都のある先輩の牧師がですね、私こういうことを言ってくださったんです。まあ、その当時、まあ、あの1000万円ぐらいの金が必要だったんですね。でも自分には1000万円なんて金はほとんど全然おいも届かない金だったんですが、それが必要だった。だから必死になってた。 そしたらその先輩が、僕は榎本君、その1000万円ぐらいのために命かけたりせんぞ、はあ、と思った。その先生は大きなこの事業を始めてですね、大きな仕事をされている方でした。1000万円ぐらいのことにわしは命をかけんぞって言われて、で私はそうかい、で私はこう言い返したんですね。先生、私はこの仕事がたとえ100億円になっても命をかけないよ。先生は1000万円だったら命かけない、それが1億円10億円だったら命かけるというのが、私はそれは100億円だっても命かけたりしないぞ。しかしこれが神様の御心であるというならば、たとえそれが10万円だっても私は命かけたい、それに全てをかけるよ、そういう話をしたことがあります。そう言いながら開拓伝道をしてですね、この開拓伝道をしたこの教会は燃えてなくなってしまっても、神様のところにはちゃんと御業が働く、そういう願いと祈りがあったからです。最終目的を事業にしろ、お金にしろ、健康にしろ、そこに置くとそれは偶像になってしまう。命かけるべきではない、その先生のおっしゃるように。そうではなくて、神様のところ、神様の御心に本気になって命をかけていく、そこにこそ私たちの希望と永遠性があるのであります。ある時私は老人ホームを訪ねました。すると私とその老人ホームの館長さんと話している時に、一人の老婦人が、そこに入居されている方がトコトコトコと前を通られて、物置をガラッと開けて、それしばらく入っていて、そしてまた物置を、で出て行かれた。でその様子を見てですね、その園長さんがこうおっしゃったんです。彼女はね、ああしてね、毎日毎日あの物置に来て、自分の持ち物を入れている、まあ、段ボールですね、段ボールの中身を確かめるんです。もう人生80年ぐらい経った年寄りですけども、その方のまあいろんなことがあっただろうけど、もう段ボール一つになってしまったんだ。この老人ホームに持ってきている段ボール一つだ。その段ボール一つをの中にある自分のとっても大事なものなんでしょうか、それを確かめ、毎日確かめに来るとおっしゃるんです。そして安心したようにまたお部屋に帰っていかれる。この中身は大したものでないのですけれども、彼女にとってはとっても大事な思い出の品物だったんでしょうか。彼女にとってはもう残された自分の本当に最後の財産だったのでしょうか。それを確かめることが、その財産を確かめることが彼女の楽しみだったのでしょう。私はこの方の話を聞いて様子を見ながらですね、何とも言えない、まあ、悲しみというかおかしさというか、そういうものを禁じえなかったんですが、後でよく考えて、これは他人事ではないぞと思ったんです。私たちは中身の小さい大きいは別にしてですよ、段ボールの品物は みんな同じじゃないか。そしてたとえその段ボールの中に何が入っていてもですね、それを間もなく持っていけなくなる。人生は終わる。その限られた命は例外なしに全ての人にその段ボールはもうさようならになってしまうのであります。それが現実です。そして毎日私たちはその中身は減っていないか少し増えたか誰よりも多いか少ないかを確かめ、一番の関心事であるとするならばですよ、段ボールの中身が何かっていうことを関心事の最終的な目的とするならば、なんと悲しいことか。財布の中身を毎日確かめながら死んでいく人、それは滑稽なことだ。しかしですね、それを誰が笑えるでしょうか。私はそんなことはしないよって言ってるけども、実際は凝縮して哲学的に言うならばそれは同じなんです。そしてこの世の富というものは、それは私の能力も時間も財産も地位も含めてですよ、それは本物じゃないということです。本物じゃない。本物じゃないとすれば、本物はどこにあるのかというと、それが神の国にある。神の国とは何なのか。私たちの命や持ち物を管理している、私が私のものを管理している、私の段ボールだと思っているけれども、管理しているのは実は私たちではないんだ。それは神様なんだ。イエス様はそのことを空の鳥や野の花を例えにして話されました。野の花が美しく咲いているのも、空の鳥が自由に飛んでいるのも、それは神様がその命を与えられているからなんだ。そしてその神様の管理には、どんな小さなものにも神様のご意志があるんだ、御心があるんだぞということです。そしてその神様の御心に私たちは自分の最終目的、焦点を合わせろ。その最終目的のところに、神様の御心に自分の目標を置いていくときに、逆戻りしてこの今の現実が違って捉えられるんだ。イエス様は空の鳥を見よ、あるいは野の花を見よ、何を食べようか何を飲もうかといって思い悩むなと、この世のことについて随分と否定的に言いますが、それではイエス様はこの世の事柄についてすべて無視し無関係であれとおっしゃるのかというと、それは全く逆だということであります。目標を私たちは神の国に置くときに、そこから逆戻りして今のこの現実、間もなく世が終わるぞ、間もなく私の人生が終わるぞ、間もなく私の財産はなくなるかもしれないぞ、健康が害されるかもしれないぞ、全て奪われるかもしれないぞという、その限界に置かれている自分のところに帰っていくときに、この現実を って有効に捉えることができるんだということではないでしょうか。決して無視して能天気で生きなさいよ。何があっても関係ございません、神の国だけ考えていますっていう人は、実はようよう考えたら自分勝手でものすごくこの世的なんです。神様の国とその義を求めなさい、そこに焦点を合わせて生きていくということは、逆に今のこの現実について自分の命を目的にしないで神様の御心を目的にするという意味において、私たちの今日の生き方、この一時、最後の一滴までもが意味を持ってくるし、意味が変わってくるんだと思うのです。私はこのような言葉を考えました。神の国と神の国を求める者はこの世のことで悩まなくていい、神の国を求める者はこの世のことに全てをかける、神の国を求める者はこの世の小さなことに思いを込める、神の国を求める者はこの世で与えられたものを喜びながらそこを神のご支配するところとする、神の国を求める者はこの世の誰よりもこの世のことに執着する、神の国を求める者はこの世のあらゆるものに執着しない、神の国を求める者はこの世のすべてのことを最後の最後まで執着する。私はそう思うのです。自分の命に執着する人は自分の命がなくなったらもう執着しないじゃないですか。自分の限界、自分に賛同してくれる人、自分の持ち物がなくなっていったらそこを絶望するじゃないですか。しかし神様が、イエス様がおっしゃる、神の国も求めなさい、富の、あなたの富のあるところに心もあるんだよ、神の国を我々が目指し求めていくときに、今私たちの現実がどんな不条理であれ、そこには神様の御心があるんだ、人から非難され、人から捨てられ、あるいは自分の一生懸命思うことが思い通りにいかず逆なことしか見出せなかったとしてもですよ、神様の御心がある、神様が養ってくださる。主イエスは恐れるな小さな群れよと励ましました、弟子たちを。自分の小ささを嘆く必要はないというのです。空の鳥や野の花に比べてお前はどんなに優れているか、恐れることはない、それは神様がいてくださるからだ、神様がご支配なさっているんだよ。神の国は神のご支配であり、それが私たちのこの世界に、私自身の中に、あなたのその現実の中に起きつつある、起こっているということを知りなさい。イエスの弟子たちは自分たちの小ささ、能力のなさ、権威のなさ、それに怯えて恐れていた。それに対してですね、彼らを迫害しようとして躍起になる強い人たちの、なんと恐ろしいことよ、太刀打ちして勝てるはずがない、そして日ごとの糧が与えられるか、今日のご飯が食べられるか、 明日食べられるか明日生きられるかと怯えるような生活、そういう弟子たちでした。彼らに恐れるな小さな群れよと言われるのです。神が共にいてくださるからです。その基準はどこにあるか、自分の財布の中、自分の段ボールの中にあるんじゃないんだ。神の国にあるんだよ。それを基準に生きなさいと言われます。その小さな私たちの段ボールの中身を見て一喜一憂するのはやめて、尽きず汚れずことのない神の国に富のあることを考え、そこを増やしましょう。信仰すれば段ボールの中身が増えて中身の質が良くなるということは、そういう宗教は実はそれは神様が主ではなく自分の腹が主なんです。どんなに神聖そうなことを言ってても、どんなに精神主義的なことを清らかなことを言葉にしていても、それは肉の肉にしか過ぎない。神の国はキリスト教の国が富に栄えることではないんだ。また神の国というのは私たちこの教会がどこの教会よりも大きくなって世界から認められるということでもないんだ。それは神様の御心がなる。どんなに惨めであっても神様の御心がそこにある、ご支配が始まっている、それが神の国なんです。私たちの中にある段ボールは必要に応じたらもうひっくり返しゃいいんですよ。それも、そして神の国のために用いればいいんです。それが賢い者のやり方だ。神の国は神の意志であり、神の正義と平和であります。神は愛であり、私たちの中にその神様の愛の実現がなるように、我々はそのために今の時をしっかりと見つめ、今の現実の中に生きていかなければなりません。自分を離れ、この世を離れ、違う現実に向かっていくのではなくて、神様がここにいてくださる、この愚かな私の中に共にいてくださる主をしっかりと見つめ、共に歩むことです。そこにこそ人類の最終目的があるんだ。その最終目的こそ永遠なんだ。今日神様が養ってくださることを感謝しながら、神様のご意志である神の国とその義を求めて、この年を共に歩んでいきたい、共に主を賛美する群れでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、天における御心が地になりますように。アーメン。主よ、あなたの御心が私たちの浅はかな思いや弱い力をどうぞ用いて、御心に沿うものと書いてください。音教会が神様のご栄光を表し、この桃山の地においてキリストのご支配がなるように、一人一人の技と時と財を用いてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。